はい、では今日はローマ人への手紙の9章の続きを見ていきたいと思います。
Let's look at the Romans 9, the continuation from the last time.
これまでこのローマ人への手紙をずっと見てきましたけども
We have been reading through the Romans.
19節から26節までをお読みしたいと思います。
19-26.
準備はよろしいでしょうか。ではお読みします。ローマ人への手紙9章19節から26節まで。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でもまたつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのにその滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それとも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対してその豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と呼び愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと私が言ったその場所で彼らは生ける神の子供と呼ばれる。アメン。アレリア主よ、皆を賛美いたします。
Praise the name of the Lord.
今日あなたが語ってくださるこの御言葉を感謝いたします。
Thank you, God, for you speaking to our hearts.
どうぞこの御言葉を通じて私たちに語ってください。
Please speak to us through the scriptures.
私たちの霊を生かしてください。
Please, revive our spirit.
なぜならあなたの御言葉は私たちの霊的な食物だからです。
Because your word is our spiritual food.
どうぞ助けてください。
Please help us.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name.
アメン。まあこの文章を読んだら分かるように、この文章はずっといろんな話続いてきている話ですね。
This part is a continuation from the previous scriptures.
まあローマ人の手紙というのはこの福音の本質について書かれたものです。
Romans are written for theAs a foundation of the gospel.
ですからまず人がどのような状態であるのかについて書いてあります。
So Romans talk about the first how the human beings are.
人が偶像礼拝に走ってしまっていることや、
the human beings were falling into idolatry.
救いが必要であるということ、
and the human beings need
すべてのものが罪人であるということ、
everyone is a sinner.
そしてこの8章においてはこの救いについてが書いてあります。
Chapter 8 talks about
Salvation. 私たちが神の子供とされることについて書いてあります。
And it talks about God making us His children.
ですからこの本当にこの神の祝福と素晴らしい御業というのはこの8章に全体に書いてあるんですけども。
And God's great blessings are written all through the chapter 8 of Romans 8.
しかしここでこの手紙を書いたパウロは9章でふとちょっとトーンが変わりますね。
But then chapter 9, the tone of The voice changes.
なぜならばこの彼の同国人ユダヤ人のことについて語っているからです。
He talks about his people, the Jews.
もともとこの救いというものキリストの救いというものはユダヤ人の間から起こったことです。
Originally, the salvation came out of the Jews.
それは神様の計画というのはどこか一つから始めるからですね。
Because God's plan starts from somewhere.
ですから神様はその御業の初めにこのイスラエルの民を選んだんです
。That's why God chose the people of Israel to start.
そしてこのイエス・キリストが現れ、
Then Jesus Christ came.
そして多くの者が救われました。
And many people came to salvation.
もう大きなムーブメントが起こったということです。
There was a great movement of salvation.
そして福音が世界中に広がり、世界中というか、まあ当時のね、あの地中海沿岸、中東ね、あの辺りに広がっていきました。
And the gospel started to spread around the Mediterranean and then all the other areas of the Middle East.
で、どんどん福音が伝わっていったんですけども。
And the gospel started to spread.
しかしそれと同時に、このユダヤ人の中に信じないグループというのも大勢いたということです。
At the same time, there were many people among Jews who didn't believe in Jesus.
ですから、このパウロはもうすでにこの信じない者たちも大勢いるという前提で話を始めているということです。
So Paul is aware that there are many Jews who don't believe.
ですからこの自分の同胞のユダヤ人に対する哀れみというかね、その情熱ということについて書いてあるということです。
He has this passion and compassion for his own people, the Jews.
この聖書を読むときにその背景を知って読むとさらに豊かにわかります。
When we read the Bible, when we understand the background and history, that will help us to understand.
別に深く全部理解しなくてもいいですけども。
It's okay if you don't know all the details about the history.
見言葉を読むときにその前後に何が書いてあるかということを知ることが必要です。
But it's good to know what happens before and after through the context.
そしてこの救いというものは
Salvation
神様からの一方的な選びなんですね。
It's just God's one-way choice. God just chose us.
もちろん神様はすべての人を救いたいんですけども
God of course wants to save everyone.
しかし実際にそれに反応しない人がいるっていうのも事実です。
But it is a fact that there are many who don't respond to the gospel.
その違いは一体どこから来るんでしょうか。神様は一人一人に意思を与えています。
God has given will to choose.
決断するという意思ですね。
It's a will to make choice.
人間をロボットに作ったわけじゃないんです。
God didn't make people robots.
人を愛する対象として作られたんです。
God created human beings as an object for His love.
ですからこの人も自分の自由意志を持って神を愛することを神様は願っています。
That's why God desires for human beings to make their own choice to love God.
もし神様を愛し神様を信じる以外のオプションがなかったら、
If there is no other option but theBelieve God and obey God.
それは本当の愛ではありませんね。
Then that's not the true love.
人をそのようには作っていないんです。
God didn't make us that way.
自由意志を与えて、
God has given us free will.
その関係の中で、
and God wants this true relationship.
神を信じ、
and in that relationship, God wants us to believe God.
愛し合う関係というのを作ろうとしたんです。
I receive love from God.
そういった中でこのまあね、人の目には、ね、何かそのどうしてこういうことが起こるんだろうというようなことが起こるということですね。例えば聖書にこの9章の13節を見ると
Chapter 9, verse
13, 私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りですと書いてあります。
It says here, I love I...Jacob have I loved, but Esau have I hated.
ですからこの神様の計画の全体像を知らないと何か神様がエコヒーキやまた不公平をなさるような方であるとように見えてしまうということですね。
If we don't understand the background, if we just read this verse, it looks like God is doing the favoritism.
それに対してパウロはどのような説明をしたんでしょうか。
The how did Paul explain?
まあ、ちょっと後ろの方から話になりますけども25節26節にホセア書のことについて書いてあります。
Verse 25 and 26 talks about Hosea.
ですからこの御言葉を理解するにはホセア書を読むといいということですね。
To understand this scripture it would be good to read the book of Hosea.
皆さん聖書を理解するには聖書を読んでください。
If you want to understand the Bible, please read the Bible.
もちろん解説書も役に立ちますけども。
Of course, the other books may help you.
最近私が感じることは、
Recently, I really feel.
なんか解説書とか結構間違いがあるなということです。
All the other books sometimes make mistakes.
今私は聖書を読み直しています。
I'm starting to read the Bible again.
もう聖書から聖書を学ぶんです。
Learning the Bible through the Bible.
そしてこの聖書の御言葉を本当はどういう意味なのかを調べています。
I'm checking what the words exactly mean in the original language.
旧約聖書を書かれたのはヘブライ語ですね。
Old Testaments are written in Hebrew.
そのヘブライ語からチェックしていくということです。
So I'm checking some words in Hebrew.
ちなみに 新改訳聖書の、ね、新しい2017年版が出たということでお知らせしたと思います。
We made an announcement about the new, the revised version of the Bible translation was published to 2017.
それで、まあ、もちろんどの聖書を使ってもいいけども、
you can use any Bible.
私は2年後には2017年版のやつに切り替えるという話をしたと思います。
I think I told you that I'm going to change to the 2017 version of the Bible.
つまり来年には切り替えるということですけど、ちょっとなんかできないような気がしてきました。
But it might not be easy to do it.
だから切り替える前にこの全部のその違ってる箇所とか全部調べ上げようとしたんです。
Because before I changed to this new version, I wanted to check the different parts. Of the Bible.
でも実は全然進んでいないんです。
But I'm not going well.
実はまだ創世記までしか行っていないんです。
Still in Genesis.
まあちょっと私が怠けていたのもあると思うんですけども。
I think I have been lazy too.
いろいろ調べると面白くて仕方がなくてハマってしまうんです。
Checking everything, original meaning and everything, and just to get deeper.
で以前はこう言われたけど、それ違うじゃないかっていう発見もいっぱいあるんですよね。
There's so many discoveries that they used to say this is this meaning, but then I realized it was not.
まあね、メッセージの中でいろいろ話していきたいと思いますけどもね。
I'd like to start sharing about those things too.
例えばペテロの名前ですね。
For example, the name of Peter.
シモンっていう名前だったんですよね。
And the name was Simon.
それをイエス様がペテロに変えたということになってます。
But the in the New Testament, that Jesus changed his name from Simon to Peter.
まあ確かにそうなんですけども。ね、ある教えではこのシモンというのはこの浮き草のことであると。
In some teachers were sharing like the Simon means like the reed.
で、
the waves.
で、ペテロというのは岩だから。
Peter means rock.
浮き草から岩に変えられたと。
So Jesus changed his name.
つまり状況に流されるものから。
Fluctuating.
もう硬いしっかりしたものに変えられたと。
Solid rock.
そういう教えを聞いていました。
I've heard that kind of teaching.
でもこのシメオンの意味何かというと、
But the meaning of Simon.
ヘブライ語で調べたら、
In Hebrew.
シモンの意味何かというと、シメオンはヘブライ語でシモンなんですね。
シモンがヘブライ語で
シモン。シメオンはヘブライ語でシモンなんです。だからペテロの本名であるシモンはシメオンという意味なんです。
So Peter's real name was actually not Simon but the Simeon in Hebrew.
うん。だからつまりシモンの意味はシメオンという意味です。いや違う、ヘブライ語でシモンなの。
Okay. Simon in Hebrew, but it means Simeon.
つまりシモンという名前はいい意味なんです。
Simon means good meaning.
Simon という意味はシャマーという聞くという言葉から来ています。
Simon comes from Shama.
つまり、
That's a Hebrew word.
ね、このレアが子供を産んだ時に、神様は私の祈りを聞いてくださったって言って。
When she gave a birth to a baby, and she said to God that God heard my prayer.
で、聞くっていう名前をつけたんです。
And she gave a name Shema to her son.
ですから、もともとシモンっていうのはいい名前です。
Simon itself was a good name from the beginning.
でも、まあイエス様がでもさらに次の名前を与えたんですね。
But Jesus gave him a new name.
それはケパっていう名前です。
That is a Kepa.
それは岩っていう意味ですね。
That means rock.
で、それをギリシャ語に訳すとペテロです。
And Kepa translated into Greek, then Peter.
ですから言語から読むとそういうことが分かるということですね。
So when we read from the original language, we learn many things.
ですからね、楽しくて仕方がないということです。
So it's so exciting and it's really fun.
Amen. 実際これね、新約聖書に出てくる名前ってあれみんなもともとギリシャ語の名前じゃないですからね。
All the names that appear in the New Testaments were not originally Greek names.
例えばイエスだってイエスじゃなくてイエシュアですね、本当は。
Jesus is originally Yeshua.
マリアだってマリアじゃなくてミリアムです。
Mary is actually Miriam.
ですから本当にこの言語から読むときにもともとの意味をたどっていくことができるということですね。
So when we read from the original language, then we can learn the original meanings.
まあ、あのこういう話なぜしてるかというと、ちょっと全然進んでなかったことの言い訳のために今話してるんですけどね。
まあ、とにかく御
言葉を読むと御言葉が分かります。
When you read the Bible itself, you learn.
というわけで、ホセア書を見ていきましょう。
Please look at the book of Hosea.
ホセア書、あれですね、旧約聖書のいわゆる小予言ですね。ダニエル書のすぐ後ですね。まあ、聖書を開いて大体3分の1ぐらいの厚さの部分、3分の2ぐらいの厚さ。私の聖書で1353ページですけど、皆さんの聖書ではどうでしょうか。ここにおいてこのホセア書でね、主の主権について書いてあります。
ホセア talks about God's sovereignty。
この先ほどの御言葉もね、神様の主権をもって治めておられることについて書いてありますけども。
The scriptures we read also talks about God's sovereignty.
ここにこのホセアっていう人がいるんですね。
Here is a Hosea.
で、この方に神様が語るんですね。
God speaks to him.
この姦淫の女をめとりなさいと。言いました。
God told Hosea to get married with an adulterous woman.
この姦淫の女をめとるっていうことは、これはちょっと神様にとってちょっと変わった命令ですよね。
This is a very strange commandment from God to get married with an adulterous woman.
でもこのことはあることを象徴してるんですね。
But this is symbolizing something.
神様にとってイスラエルの民は姦淫の女だったということです。
For God, Israel.Was an adulterous woman, just like adulterous woman.
そして神様がこの姦淫の女を引き取ったっていうのが、このイスラエルを選ばれたということなんですね。
What God chose Israel is just like God married the adulterous woman.
ですから、このホセアに命じたこのちょっと一見変わったような行動の中に、この神様の愛と良いお知らせ、福音が詰まっているということです。
And this itself includes the gospel and God's unfailing love.
で、このホセアはこの女性を愛するんですけども。
So Hosea loves this woman.
まあ、読み進めていくと、
As you read through,
この女はまた夫を裏切るんですね。
But this adulterous woman betrayed Hosea.
で、裏切った女に対してさらにこの再び近づいていきます。
But even after that, Hosea still approached her.
まあ、長い話短く言って3章に行きますと。
Let's go to chapter 3 to make a long story short.
3章の一節をお読みします。
Chapter 3, verse 1.
主は私に仰せられた。再び行って、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。アメン。再びそこに行きなさいって言ったんですね。
God says, Go to that woman again.
でもこれちょっと変わったことなんですよね。
It's a very strange thing.
まあ、2節3節も続けて読みますと、
Verse 2 and 3.
そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところにとどまって、もう姦淫したり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。アメン。この再び行くっていうのは、実はこれ神様の命令というのは異常なことなんですね。
This is a very extraordinary thing.
なぜならば、まあ、開けなくてもいいですけど、新命記24章4節には、
We don't have to open, but the Deuteronomy 22,
この一度離縁した女は再び目取ってはならないと書いています。
Says,Do not get married again with the woman that you divorced.
ですから、この神様が命令したことっていうのは、実はすごい変わったことです。
So what God did here was very strange.
じゃあなぜそのようなことを命令したんでしょうか。
Then why did God do that?
それは神様ご自身がそうされたからなんです。
Because God Himself did it.
聖書はこのイスラエルと神様というのは結婚の関係であったと書いてあります。
The Bible says Israel and God were in a marriage relationship.
しかし、このイスラエルの民は神を拒絶しました。
But the people of Israel rejected God.
それゆえ神殿は滅ぼされ、
Then the temple of God was destroyed.
彼らはこのバビロニアに連れて行かれてしまいましたね。
And the people of Israel were taken as captives to Babylon.
そんなイスラエルの民に対して神様はもう一度彼らをめとったと書いているんです。
But to such people of Israel, God remarried them again.
つまり再び神の民とされたということです。
God made them His people again.
つまり神様はご自身が立てられたルールを破ってでもこの民を愛しておられるということです。
His love is even greater than his own commandment. He himself violated his own commandments to because of his love for his people.
なぜそれができるんでしょうか。
Why did he God?
なぜなら神様はこのルールの中で生きているわけではありません。
Because God is not restricted to the rules.
神様は愛に基づいて生きて存在されているということです。
God's existence is based on His love.
このことが分かるならば、
If we understand this,
この神様の主権について私たちは理解することができます。
We can understand God's sovereignty.
私たちの目にはね、なんか神様がね、誰かを選んだり選ばなかったりするそのようなね、視点でしか見えないかもしれません。
In our eyes, we may feel like, well, God is choosing this one per this person, but not that person.
しかしそうではないんです。
But that's not the case.
神様はね、一つ道筋を作りますけども、
God prepares a path.
しかしそれは本当に私たちをこの愛し、全てのものを愛しているっていう視点で見ていく必要があります。
But we really need to understand God loves all the people.
神様は確かにある人を選ぶかもしれません。
God may choose somebody.
しかし他の人が何も選ばれてないという意味ではないんです。
But that doesn't mean that others were not chosen.
それは一人一人の決断にかかっているということです。
It is all up to each person's choice and decision.
で、そのようにして神様がご自身の計画を成していかれるということです。
And in this way, God's plan is being accomplished.
このローマ人への手紙の9章においても、
In Romans 9,
この陶器を作ったときに、
When God creates the
あの神様はまたねご自身を陶器師に陶器を作るものに例えておられます。
God compares himself to a potter.
9章21節にこの陶器師について書いてありますけども、
Chapter 9, verse 22.
この特に23節ですよね。
Verse 23.
それでも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対してその豊かな栄光を知らせてくださるためなのですという。この神様ご自身はこの陶器を作ります。
God himself makes a pottery.
そしてこのご自身のこの御心の形に作るんですよね。
God makes vessels according to his will.
ですから人はそれに対して20節にあるみたいに、なんで私をこんな形に作ったんですかと言えないんですね。
So we cannot say, why did you make me this way?
ですからね、あのこの世の基準の中にあるときに、私たちはそれを不公平に感じることがあるかもしれません。
In our own, worldly standards, we may see that as something unfair.
なぜならばこの世界というのはね、みんなが平等ではないからです。
Because in this world, nothing is created the same way.
しかし私たちがこの神様の主権、彼がすべてを治めているということを理解するときに、
But when we understand God is sovereign and God is in control of everything.
その今与えられている場所において神様が自分を通じて栄光を表してくださる方であることを知ることができるんです。
Then we may be able to understand that God can manifest His glory through who we are, who God created us.
皆さんこのことはね、ちょっと理解するのは少し難しいことです。
It may be a little bit difficult to understand this.
しかし、今日のメッセージのことを一言で言いますと、
But to make today's message, in one word,
神様の主権を認めるということです。
We need to recognize God's sovereignty.
すべてを治めています。
God reigns everything.
そうするときにこの神様がの御心の深さが分かります。
Then we may be able to understand God's the deepness of God's will.
25節にこう書いてありますね。
Verse 25.
この先ほどのホセア書の引用ですけども。
It is.The quotation from the book of Hosea.
私は我が民でないものを我が民と呼ぶと。
I will call them my people.
愛さなかったものを愛するものと呼ぶとあります。
And beloved, which was not beloved.
つまり、 それが私たちの姿だということです。
That's what we are.
私たちは律法によるともう罪に定められていたものです。
According to the laws of God, we were doomed.
もう地獄にまっしぐらに行くものなんですね。
We were heading directly to the hell.
もうその時点で私たちは選ばれていないということです。
At that moment, we were not chosen.
しかし、そういった私たちに憐れみを示してくださいました。
But God showed mercy to such people like us.
そして選んでくださったんです。
And God chose us.
ですから皆さん、この、ね、何か自分が形作られた今の状態が永遠ではないということです。
So, what we are right now is not for eternity.
神様の主権を認めるならば、
When we recognize God's sovereignty,
私たち一人一人に無限の可能性が広がっているということです。
The infinite possibilities are in our lives.
そのために必要なことは何でしょうか?
What do we need?
それは神様の主権を認めるということです。
But we need to recognize God's
sovereignty. 全てを治めておられるということを認めるということです。
We need to recognize and believe that God is in control.
そして従うということです。
And we submit to God.
御心を行っていくということです。
And we do the will of God.
御心とは何でしょうか?
What is the will of God?
聖書に書いてあります。
It's written in the Bible.
それでもわからなければ、
If you don't understand,
どうぞ祈ってください。
Please pray.
良いと思うことをしてください。
And do what you think is good.
その通り歩んでください。
And do a walk in the way that you think is good.
それらをしていくんです。
And we do these things.
今私たちこの地上でね、この信仰生活をするというのは簡単なことではありません。
It's not easy to walk in faith on this earth.
日本はある意味世界で最もクリスチャンが少ない国です。
Japan is one of the nations where there are very, very few Christians.
イスラエル、その次、日本とイスラエルどっちがっていうぐらい少ない国ですね。
Japan or Israel, the very few Christians.
この2つの特別な国が世界で最も低いっていうのはなんかすごい励まされませんか?
These two special nations, the very few Christians.
アメン。北朝鮮ですら日本よりたくさんのクリスチャンいるんですよ。
In North Korea, there are more Christians than Japan.
世界で最もクリスチャン少ないのは北朝鮮だと思いませんか?
Don't you think that there are fewest Christians in North Korea?
あの国をもう文字通り信じたら聖書持ってるだけで強制収容所送りですよ。
In that country, if you have a Bible, if they find that you believe in Jesus, then they will take you to concentration camp.
そんな国でも40万人のクリスチャンがいるんです。
In such a country, there are 400, more than 400,000 Christians.
ですからもう本当に日本が最も少ない国であると思います。
So in that sense, Japan is the nation of few.
じゃあ日本は選ばれていないんでしょうか?
But then was Japan not chosen?
そんなことはありません。
No.
日本は思いっきり選ばれてます。
Japan is chosen.
この最後のアンカーとして選ばれているということです。
And I believe Japan is chosen as a last anchor.
日本は歴史を通じて何度もリバイバルを経験しています。
Japan has experienced revivals throughout the history.
明治時代にもありました。
In Meiji era.
大正時代にもありました。
In Taisho era.
昭和にもありました。
In Showa too.
もうこの世界でも例が見ないほどすごいリバイバルだったんです。
Great revivals.
それだけではありません。
Not only that.
皆さん、聖徳太子の時代にもリバイバルがあったんです。
There was a revival even in the times of 聖徳太子。
日本にキリスト教が入ってきたのはフランシスコ・ザビエルではありません。
The Christianity didn't come into Japan for the first time with Francisco Xavier.
この遣唐使とかね、遣隋使の時代に中国ではね、キリスト教が広まっていたんです。
And in
12, もっと前だな。
8
国作ろうだからなんだ。
9th century or 10th century or something like a long time ago. But among the books that he brought,
マタイの福音書が入ってるんですね。
Was the book of Matthew.
どこだったかな、東本願寺だかどっかにちゃんと保存してあるんです。
The Gospel of Matthew is preserved in one of the biggest temples.
だって聖徳太子の皆さん伝説知ってますよね。
Do you know the legend of 聖徳太子?
馬小屋で生まれたことになってますよね。
They say that he was born in the main in the stable.
そんな話どこから来たんでしょうか?
Where does that come from?
それ聖書からじゃないですか?
I think it's from the Bible.
アーメン。 ですからね、あの日本というのはポテンシャルがある国なんです。
Japan has a great potential.
そして今本当に神様が準備をしています。
And God is preparing His people.
私たちは選ばれたものです。
We are chosen people by God.
数は少ないかもしれないけど、
But、maybe we are few.
もう日本でクリスチャンしてるっていうだけでもうすごい力を持ってます。
If we live as a Christians in Japan, there is a great power in us.
あのまあ、自分の娘の話で悪いんですけども、今リナが次女がメキシコで学んでますけども、
my second daughter is in Mexico.
あの聖書学校で最年少です。
She is the youngest in the Bible school.
しかし本当にこのものすごく大きな証になっています。
But she's been a great testimony.
あのもう誰も何も立ち上がらなかった時に彼女が立ち上がって、
When there was nobody to rise up, she rose up.
この本当に聖書学校を変革するぐらいの影響力を持っていたということです。
She did something to really God used for the transformation of the Bible school.
まあ帰ってきたら何か報告があるといいんですけども、
When she comes back, maybe she can share the testimony.
とにかく私たち何かね、日本で普通にただクリスチャンしてるだけかもしれないけども、
But we may be just living normal day lives as Christians.
霊的な圧迫がある中で、
In under the spiritual oppression.
そういった中で本当に皆さん毎週教会に来てるだけですごいことですよ。
You come to the church every week, and that is a great thing.
もうだからね、もう実は皆さんはすごく鍛えられているということです。
You are being trained up, and you are being strengthened.
そして皆さんをさらに強めていくでしょう。
And God is going to strengthen you.
そのために何が必要でしょうか。
What do we need?
神様の主権を認めるということです。
We need to recognize God's sovereignty.
神様は良いことで、良い方であるということを知ることです。
And we need to know God is a good God.
神様に不公平はありません。
God doesn't have any partiality nor favoritism.
一見不公平があるように見えたとしても、
The things may look like that.
その神は愛せなかったものを愛する神なんです。
But this God is a God who loves those who didn't love God.
普通ね、神様に愛されないってもう宣言、御言葉で宣言されたらもう世の終わりですよね。
If you are declare like I'm not loved by God, it's like the end of the story.
でも違うんですね。
But no.
それはまだ始まりに過ぎないということで。
That is a beginning.
あの拒絶を感じている人がいるでしょうか。
Have you ever felt rejection?
神様の愛を感じない人がいるでしょうか。
Have you ever?Felt like you don't love, you don't feel the love of God.
それは始まりに過ぎないんです。
That is a beginning.
それが終わりではありません。
That's not the end.
神様に近づきましょう。
Let's get close to God.
御言葉を読みましょう。
Let's read the word of God.
教会に集いましょう。
Let's attend a church.
そして本当にこの素晴らしい神様の主権を知ることができるということです。
And we can get to know the great sovereignty of God.
Amen. ではお祈りいたします。
Let's pray.
アレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
あなたが主権を持っておられるということを感謝いたします。
Thank you, Lord, that you are the sovereign God.
あなたはすべてを治めておられます。
You are in control of everything.
そしてあなたは作り変えることができる方です。
And you are the God who can transform everything.
私たちはすべてを理解することができません。
We cannot understand everything.
しかしあなたに信頼いたします。
But we trust you.
あなたがなしてくださる御業を感謝いたします。
Thank you, Lord, for what you will do.
どうぞ私たちがあなたにつながり続けれますように助けてください。
Lord, help us to get connected with you.
どうぞ自分自身の自我を砕いてください。
Break our ego.
そしてあなたの主権を認めることができますように。
Help us, God, to recognize your sovereignty.
主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen.では分かち合いの時を持ちましょうか。
Let's take time to share in groups.
今日もどうしようないですよね。どうしましょう。また適当に集まりましょうか。何人まで ?4 人まで。4人まででじゃあグループを作りましょう。